はい、遠野江です。それではですね、今日は、私の、コンサルのクライアントさんでもあられる大阪で、整体院、整骨院を開かれている岡田彩二さんというところにお伺いしてまして、幸福繁栄という社名で私やってますけど、幸福繁栄には健康が不可欠で、岡田さんは独自のアプローチで健康をですね、かなり流れにわたって研究されて、こういう委員も開かれている方なので、ちょっとそういうどういう最先端のですね、研究されているかとか、そういうことをちょっとお話をし聞いてみたいと思います。それでは岡田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
岡田さんとは結構縁が古いですよね。
そうですね、
もう考えたら1997年だったと思いますけど、20年。
はい、そうです
よね、
は
い。ずっとということではないですけど、はい、20年前に私がちょっとやっていた、研修にいらっしゃって、何度かアイデア系の研修でしたけど来てくださって、
はい、
その中でアロマテラピーをこう研究しておられたので、
はい、
その私の研修の中でよかったら使ってくださいということでご提供いただいて使ってたこともありますし。
そうですね、
はい。私は大阪出身なんで、大阪の方にちょっとまた移ってきた時にもいろいろと お会いしたりとかですね、
はい、
してる方です。こんな感じで、音声を取ることになるとは私も予想してなかった
ですそうですね、はい。
じゃあ岡田さん、今やっておられることをですね、どんな委員を開かれているか、ちょっとかいつまんで教えてください。
はい、僕はですね、もともとこの鍼灸整骨院という形で始めたんですけども、
針と灸ですね。
そう、それと、はい、整骨ですよね。
骨ですね、はい、
そこから始めたんですけども、もともとうちの祖父が健康長寿研究所っていうのをやってまして、それでその時からいろんな研究してたので、僕は子供ながら一応助手だったわけです、はい。
じゃあもうすごい長い間。
そうそうなんですよ。
世界いますね。
はい。だからもう子供の頃から逆にこうお薬の害であったり、例えば癌の原因、本当の原因は心の作用なんだよとか、それと 食品のね、化学物質であったりとか、それどういうものを取ったら健康になり、どういうものを取ったら健康を害する、どういう運動したら健康になり、どういう運動したら健康を害するみたいなことをずっとこう教え込まれてたので、はい、その延長線上として治療院で始めたんですけども、だんだんその本来のもともと持ってる治療より、治療も大事ですけども、治療で治ってもまた同じことみんな繰り返しますので、だからその先に本当に健康を手に入れていただきたいっていうところにすごい関心が向いてきまして、はい、だから今ちょうど治療から、それを治す、そしてそこから先に健康になっていただくっていうところをずっとこう一気通貫としてやっていけるような、そういうことを心がけてます。
そうですか、
はい。
つまり整体院というのはいろいろ施術をして、
はい、
なんかどっか痛いところとか、
はい、
悪い歪みを治したりするところだと思うんですけど、
はい、
一歩進んでもう健康になって、そういう逆に施術にかからなくて済むような、
そうです、ね、
体になってもらうということですかね。
はい、だから施術、普通はもう大体施術して、もう治りました、ありがとうございますになるんですけども、治るっていうことと、それと健康になることはイコールじゃありませんし、でもちろんその人の健康生活のために気づいたこととかいっぱいありますんでね、その姿勢であったり、それとか体力どこの部分が弱いからどこを補強しないとダメであるとか、どういう運動をしないといけないとかってあるから、もうずっとそれは施術中にもアドバイスしながらやっていってます。はい、
そうするとこう健康になるための岡田さんの、はい、健康法、健康科学の核になるものというか、はい、トピックスになるようなものを何かちょっと教えてもらいます。
はい、これ独自にですね、今一応岡田式潤滑整体というのを確立しまして、これっていうのはだいたい今までね、非常にいろんなことを30年間 ぐらいにわたって、もっとですかね、いろんなことを勉強して、いろんな先生に指示し、いろんなセミナーに行き、ずっといろんな本を読み勉強してきたんですけども、その中で、やっぱり非常に優れてる、明らかに時代の先取りしてるような方っていうのがいらっしゃいまして、で、その、ある方は、その体の構造についての専門家で、これは主に体の骨格であったり、こういうところの、をどういうふうに修復し、どういうふうに健康にするかっていうことの専門家です。物理学者ですけどね。それと、また、筋肉について、筋肉の生理学については第一人者で、人間の筋肉をもう一回回復させる、硬くなっている筋肉を復元する、再生する、こういうのを開発された先生がいらっしゃったり、また、その皮膚っていうところを使って、気の流れであったり、リンパの流れを改善することによって、健康になるんだよっていう、この主に3人の先生の、教えですよね、これを自分で融合させて、岡田式の潤滑生態というのを確立
しました。ちょっと伺いますね、
はい、
わかりました。まあ、これ聞いてる人はそれほど学術的な関心を持っている人だけとも限らないんで、
はい、
できたら、
はい、
もうちょっとカジュアルな、はい、対話でお願いできた方がありがたいんですけど、はい、そしたら、まあ、ズバリ、はい、その3つは合わせて、
はい、
岡田さんがやってること、はい、一言で言ったら何ですか。
それは体のつながりを良くする、細胞から骨格まで全てつながりを良くすることで健康にするっていうことです。
ちょっと難しい概念なんですけど、体のつながりを良くするというのはもうちょっと違う言葉で言うとどういうことです
か。例えば皮膚であったら柔らかい皮膚にする、筋肉であったら柔軟な筋肉を作る、骨格であったら関節を滑らかに動かす、こういう形です。
例えば熟年になってきたら皮膚が硬くなってきたり、
はい、
関節が動きにくくなったりしますよね、
はい、
でまあそれを柔軟運動とかで普通はほぐしていったりとか、
はい、
マッサージに行って、
はい、
まあアンチエイジングしたりしますよね、
はい、
岡田さんのアプローチだったらその関節とか皮膚とかそれがちょっと老化してきたものに対してどういうアプローチしますか、
はい、だから骨格、筋肉、皮膚っていうふうに別に3階層で調べます。で、その中の、その方で異常がある部分っていうのはその人によって違うので、だもちろん3つ異常がある場合、その中の1つだけに問題がある場合ってありますので、その異常がある場合、異常のあるところを重点的に調整していって改善させていきます。
なるほどね。で、さっきおっしゃったように、まあ、施術は多分お母さんおできになると思うんですけど、
はい、
そこでとどまらずに、自分でそれを、
はい、
まあ、ずっとアンチエイジングできるようなことをするわけですけど、
はい、
そのために我々が実践する、
はい、
アンチエイジングのためにお母さんに習って実践することは何ですか、ポイントで言うと、
はい、これはね、歩行、いわゆる歩行整体って言ってますけども、歩くこと、歩き方でもって全部を整えていくっていうことを考えています。
まあ、実は歩くということに関しては私も1日1万歩ぐらい歩いてる、かなりウォーカーなんですけれども、まあ、歩くというのはつまり運動がまあ健康のために大事な中の、まあ、一つ決定版と言われているものですね、
はい、
まあ、つまりいろんな運動がある、ジムに行ったりするんだけど長く続けられて熟練になってからもやれる最高の運動は歩行だと言われてますよね、
はい、
その歩行をちょっと目つけられて、やってると、まあ、ある程度はいっぱいいると思うんですけど、
はい、
お母さんに習う意義って何ですか。
だいたいこの近くに公園があって1日1000人ぐらい歩いておられますけども、僕が見てて 90% 以上の人は、
う
ん、あまり効果の出ない歩き方をされています。
歩いてる人はたくさんいるけど、
はい、
9割効果が出ない歩き方してる、
は
い、
そうです。
これ関心ありますね、多分、はい、これ聞いてる人も歩くのはね、私のこのトミネンドボイスも歩きながら聞くといいですよって勧めてるんで、たくさん歩かれてるんですよ、
はい、
でも9割の人がもし効果出ない歩き方してるとしたら、
はい、
ちょっとね、もう大問題ですからまあ、いろいろあると思うんですけど、
はい、
何がまずいですか。
歩くっていうことは、まあ、僕自身が捉えてるのはこれは神様が人間の体を自分で治すために作られた仕組みだと思ってるんです。で、そこにただ、ポイントはね、やっぱり 骨格、特に、うん、あの骨盤が滑らかに動くことで、うん、背骨や四肢、うん、そして体のいろんな内臓や、うん、あのリンパや、そういうところが全部修復されていく歩き方っていうのがあるんです。うん、
ちょっと難しいんで、
はい、
もうちょっとあの一般の人のおじさんおばさんに分かる感じでね、
はい、
9割の人が効果が出ない歩き方をしてるっていうのは、はい、つまりどこがおかしいんですか？
うん、それはね、一点に絞れないんです。
いや、まあ、だ例えばで言うと
か、はい、例えば猫背であるとか、
あ、猫背、ね、
うん、例えば歩くときに膝が曲がってるとか、
うん、ほら猫背の人って多いと思うし、
はい、
まあ、膝が伸びらずに歩く人多いと思うんですけど、
はい、
猫背で歩くと何が良くないですか？
猫背で歩くと背骨が動かないっていうのが一番ポイントです。
背骨が動かない、
はい、
ピンとしてると背骨が動く、うん、動くってどういうことが分かりやすく、
ね、揺らぎ、うねりっていうこういう動きをしてます。
これ分かってる分からないなところなんですけど、
うん、骨盤に連動してこう揺らいでるんです。
揺らいでる、まあ、今目の前でジェスチャーなさったらこうスクリューが回転するみたいに手をされたんですけど、要するに骨盤の上で背骨がこう
ねじれる
上手にねじれたりしながら歩いてるのはいいわけで、はい、
そうです。
猫背だとそれがねじれないということですね。
そうです。
なるほどね、
はい、
まあ、だけど膝がまっすぐなってない歩き方、
はい、
私も多いと思うけど、それは何がまずくなるんですか？はい、
ね、膝がちょっとイメージとしてね、例えばトランポリン飛ぶのをイメージしてほしいんですよね。ほなトランポリン膝曲げたら全然飛べないんですよ。でこれね、要するに重心が、うん、膝でうまく下地面を蹴ったものが上に上がらない、
は
い
は
い、
なるほど。
だから膝痛めるんです。
つまり膝のスプリングがうまく効かないということでしょうか？
はい、本当は膝を通過して、うん、体の重心が一本頭まで貫かないといけないんです、うん、それが膝が回ってることで、うん、膝にばっかり負担がかかって、
あ、なるほどね。膝に水が溜まったりとかいう故障ありますよね、
はい、
それやっぱり膝歩き方にちょっと問題ある場合があるわけ
ですね。そう、だから歩きすぎて膝が痛いっていう人は何歩でもいてあります。
なるほど。まあ、つまり今おっしゃった猫背、背骨とそれから膝曲がってる、
はい、
まあ、よくあるパターンだと思うんですけど、どっちも歩いてあんまり健康にならない歩き方ということですね、
は
い、
そうですね。だから努力してるのにそれほど効果が出ないなって。
なるほど、
はい。
まあ、例えば背筋伸ばしましょうってよく言いますよね、
はい、
この話を聞いてた人が、
はい、分
かりましたと、ほんならちょっと背筋伸ばして歩きます、
はい、
だから膝曲がったらダメだったら、まあ、ちょっと気をつけて膝まっすぐにして歩きますっつって、
はい、
この音声聞いた人が自分なりに変えてね、
はい、
すぐ治るもんですか？
いや、そうはいかないんです。
どこがうまくいかないか、
骨盤と股関節っていうのが一番のポイントで、ここが綺麗に滑らかにこう動かないと、
なるほど、
うん、この機関車の足みたいに、あんな風にちゃんと動かないと、さっきの背骨の揺らぎであったり、せっかく足伸ばせても、それが全身に広がっていかないんです、効果が。
つまり背骨だけ気をつけるとか膝だけ気をつけるというだけでは不十分で、
はい、
骨盤のところから、
はい、
ある種ちょっと矯正かけていかないと、背筋も伸びないし、
はい、
膝もきっちり伸びないという、ここはこういう理解でいいですか？
そうです、はい、
その骨盤をしっかりするっていうのは、どうなんですか？まあ、岡田さんに施術を受けるというのは一つあると思うんですけどね、
はい、
多分自分でそれを直せる、骨盤から直せるいうやり方もあるんですか？
ね、日本に古くから伝わってるね、例えばよくご存知な真っ向法体操と
か、真っ向法、ね、
あれなんかもかなりいい線いってる、
う
ん、
ちょっと真っ向法知らない人のために解説すると、はい、真っ向法というのは床に座って、足裏をくっつけて、ちょうどなんていうか電車のカタパルトみたいな形の足になって、うんうん、でその足を握りながらぐーっと前に体を倒していったりするとか、
はい、
あるいは両足開いて、
はい、
前に倒していってお腹からペタッとつけるみたいな、
はい、
渡辺正一さんがやっておられて、はい、このやり方してる限り死なないって言ってる、うん、 そのシンプルな体質のことですね。
そうです。ただあれは普通の人が普通の中年以降の人がやろうと思っても簡単にできないんです、うん、
できないですね。僕もあれはできないです。
できない理由があるんです。それは一つは、うん、骨盤の潤滑滑らかさがうまくいかない、
うん、そうですね。
それともう一つは、うん、筋肉が硬化している、うん、大腰筋って言われる、
うん、どこの筋肉ですか。大腰筋って
体幹って言われるところの筋肉です。触れない、まあ、触れない部分の筋肉、
つまり腹筋の
奥、
うん、
背筋の前、
背筋の前、
はい、
体幹か体の幹にあると言われて、
そう触れない
筋肉、
はい、
そこが強くないと膜をできない、
うん、強くっていうかそこが柔軟性がないと
柔軟性がないと膜をできない、
はい、うん、
そうするとまあ自分で、なかなか膜を保護しながら骨盤を調整するのはそう簡単じゃないとなると、
はい、
それお片付けだとどうそれを対処してい
く。例えばそれは膜工法もいいでしょうし、それにその大腰筋を柔らかくする運動をこの2つを組み合わせるっていうこともいけますよね。それプラス歩いていただくとだんだん効果が上がってくる、
う
ん、
なるほどね、
はい、
まあ、歩くだけではなくてある種骨盤を滑らかにするためにいくつかやっておく準備が必要だと、
うん、そう、それもその人によってもうケースバイケースで全然やっぱり違いますので。
なるほど。
だから A さんの場合はこの3番から始めないといけないし、うん、B さんの場合は7番から始めるとか、そういうふうな話です。
3番とか7番というのは
いろんなその対策があるんです。
やるべき対策がいくつもあるうちに、
はい、
まあ、ある方にとって必要な対策もあれば、
はい、
ある方にとって必要ない対策もあるということですね。
そうです、そうです。
だからここは個別にある程度アドバイスした方が、
はい、
いい歩き方に戻せるということですね。
そうです。スタートラインが違うんです。
なるほど、なるほど。うん。まあでもあれですよね。普通歩きが大切と聞いて一生懸命万歩計つけて歩いてる人いっぱいいますけど、
はい、
岡田さんの目で見て9割がちょっとあんま効果がない可能性あるっていうのは結構ショッキングな話ですね。
はい。まあでも
ね、
はい、
これをだったら何とかしないと、
はい、
まあ、つまり私は生涯現役を今広めようとしていますけど、
はい、
最後は体力になってくるとかあるんですね、
はい、
というのは歩けなくなると頭の回転もちょっと悪くなるとかありますから、
はい、
物を考えたり物を変えたりできなくなるし、何より歩けなくと行動力が鈍りますから、
はい、
歩くという行動だけじゃなくて何かを実践する、
はい、
教えられたことをやってみるという行動力すら衰えますよね、うん、そうすると、まあ、生涯現役の、まあ、一種の基礎としてのこういう健康、
はい、
健康の基礎としての歩行、
はい、
いうあたりは結構重要ですね。
そうですね。だからこれ例えばね、姿勢でね、ある程度例えばシルエットがあるとして、
うん、
その向こうに立っておられてね、横向いたりこっち向いたりされたら大体年代って分かるじゃないですか。
そうですね、
うん、あれはやっぱ姿勢が変わるからですよね。
そうです。
でもその姿勢が変わるのをもっと突き詰めていけば、うん、今のような骨盤が違ってたり、うん、股関節が硬くなってたり、うん、猫背であったり膝が回ってたりとか、そういういろんな問題が実はその奥にあるということです。
そうですね、
はい、
で今の話をお伺いしているといろいろあるけど骨盤がかなり重要ということですかね。
そうですね、ものすごい重要ですね。
ものすごい重要ですね、骨盤の重要性、
うん、例えばスポーツ選手で骨盤を痛めてしまうと、うん、もう引退になります。
例えば美空ひばりが50代で亡くなる前に股関節がかなりおかしくなって、
はい、
だから立ちにくくなったと、
はい、
あの人私が見る限りシャンとして接しても良かった人だったのに、うん、股関節が悪くなったら急にガタガタってきましたよね、うん、それ数年後に亡くなられましたよね、
うん、股関節は骨盤と隣同士ですので、うん、実際美空ひばりさんみたいな症状になる人は、うん、もう 僕らが見てますと、うん、もう前兆があるんです。
わかりますか。
わかります。
私ら あの人が立ち姿見てたら結構なんかもう完璧な立ち姿に見えましたけど、やっぱそれでも問題ありましたか。
立ち姿は僕はそれ見てないので分かんないですけども、でも寝ていただいて見たらその前兆もすぐ分かるんです。
なるほど、
はい、潤滑が低下してますので、
うん、やっぱ体の中心にある関節なんで、股関節は特に末端にある関節よりは重要という こういう理解ですよね。
そう、まあ、一番重要なのがまあ骨盤であって、うん、もちろんその横についている股関節はそれとリンクしてますので
近いですからね、
はい、
で骨盤から背骨がこうずっと生えてる形になってるから、
そうなんです、
重要ですよね、
はい、それと股関節と肩っていうのはリンクしてますんで、うんうん、
なるほどね、
はい、
実はお母さん の、まあ、あの出されてるメルマガとか私ずっと読ませてもらってて、まあ、歩行に関することは、ね、最近 ずっとあの発信されてるんですけど、
はい、
その中で特に私があの、うん、強い印象を覚えた言葉があって、それはその歩くときにへその奥から足が生えてるみたいにして歩けという言葉があったんですね、
はい、
で私はあの自分なりにあの姿勢が悪いと若い時思って、はい、自分で姿勢を変えようと思ったり、まあ、歩くようにして、まあ、我流ですけど、
はい、
19の時姿勢変えようと思ってもう40年やってるんですよ、
はい、
39年か。だからまあ一種結構あのなんていうか昨日今日始めたような素人じゃありませんよね、
はい、
その私は小川さん のへその奥から足が生えてるように歩けっていう言葉に結構ね結構あの電気ショック受けたぐらい、雷になってるな、そういう考え方初めて聞いたけど、
はい、
なんとなくね深い奥がありそうな、
はい、
うん、あの強い印象を受けたんですけど、そのへその奥から足があるというのと骨盤の大事さは関係してるように思うんですけど、
その通りです、全くそれリンクしてまして、実はおへそのおへそっていうのは大体、腰椎のね2番の前ぐらいにあるんですよね。
腰椎、そう
か、はい、そしたらちょうどそのね、その後ろの腰椎についてるのが、うん、大腰筋っていう筋肉で、
さっきおっしゃった、
はい、腰椎についてるんです。
はいはい、はい。
でそこから股関節までついてるんです。
はいはいはい。
うん、それこれ付随筋って言うて、人間の意思で動かない筋肉なんです。
なるほど。大腰筋という体幹の筋肉はかなり重要ということですね。
重要です。
それがそのおへその奥の腰椎2番の奥のとこから生えてて、はい、足まで生えてて、
はい、
これ股関節と足をつないで動かしてる筋肉ですよね。
そうです、だから背骨から股関節をつないでる筋肉です。あ、でここをこの大腰筋が動くと、
はい、
あのさっきの骨盤とかそれが正常化しますので、つまり足の本当の生えてるのは大腰筋が足の付け根っていうふうに考えてる。
なるほど。関節は股関節だけども、
はい、
筋肉で見たら、
はい、
腰椎、おへその裏にある腰椎2番から生えてる大腰筋から足が始まってるという考え方もできると。
そうです。
なるほどね。
それを実践しておられるのがファッションモデルの皆さんですよね。すごく足が長く見えますよね。
独特の歩き方ですよね、
うん、ただあそこまで足を一本にするような歩き方は、うん、あのいわゆる健康的な歩きじゃないんだけども、うん、足を長く見えますよね。
あれが要するにへそのから歩いてるわけ。
そうです、そうです、はい、はあそこまでやらなくて日本で歩きゃいいんやけども、うん、あの人たちはちゃんとしたその原理に基づいて歩いておられます。
横田さんその話聞いてから私も歩くとき、まあ、いつもじゃないんだけどちょっと意識したりするけど、
はい、
そう簡単じゃないというのが印象です、
うん、これを動かそうと思ったら、うん、さっき言った骨盤と股関節が滑らかに動かないと、それがブロックして大腰筋がうまく動かないです。
あ、だから歩くときにちょっと気をつけておへそから歩こうと思うぐらいではちょっと難しい、
うん、だからやっぱりその辺のさっき言いましたように運動であったりね、うん、同時にその柔らかくしていくような、うん、あの柔軟体操ですね、うん、こういうものを全部リンクさせてやっていかないと良くならないんです、
う
ん、
でまあそれは人によってタイプが違うから。
そうです、
まあ、あの3番から始めたり7番から始めたりするように、
はい、
対応はちょっと人によって変わってくるということですね。
そうです。最初から言い方はもういきなり最初のいくつもすっ飛ばしてここからやってくださいという形になります、はい、
そうするとその、まあ、おへその底から歩く大腰筋を使った歩き方、
はい、
というのはファッションモデルみたいな歩き方っていう感じ例えば出ましたから、
はい、
多分健康になるだけじゃなくて美しくなるというところにもリンクしそうな気がします、
ね、もちろんです。
は
い、
美しくなりますか。
はい、あの姿勢がまずピンと伸びて、ちょうどこれファッションモデル以外にこれができてる方っていうのがね、うん、いらっしゃって、これがねいわゆる社交ダンスとかダンサーの方なんです。
例えば我々の知ってる芸能人の方で、
はい、
この人の歩き方はかなりいいという人もしいたら教えてください。
芸能人、うん、 そうですね、ちょっと芸能人の
あんまり知らない。まあ、まあ、研究が忙しいから、そっちの、あんまりある。
そうなんです。
もし、
うん、
今後、分かったら。
だから、ファッションモデルみたいな人がね、例えば芸能関係で出ておられたらね、いつもそれはできてるから、まず、間違いないんですよ。ファッションモデ
ルね。はい。例えば、ローラとか。
例えば、北川景子とか、
ね。北川景子とかは、いいんですかね、
はい。はい。それはもういつもそれができ てるから。
ファッションモデルはもう歩き方のプロと見てもいいわけですね、う
ん、ただね、あの健康とはちょっとだけずれるんです、あんなにのけぞるような形になったり、うん、足をこう重ねて歩くような形は取らないので、うん、ちょっとデフォルメしてるんですよね、うん、はい。
だけどまあ歩き方の一応訓練してるから、
はい、
そうしたらは一応
いい、ね、コアの部分は相通ずるものがある、はい、
ではおへそから歩けてる感じ。
そうですね、まあ、ね、おへその奥もしくは水落ちの奥、この辺の感じでしょうね、
うん、
この辺の。
そうなるとおへその奥からもし歩けると、
はい、
腸がよく動くから腸の調子が良くなる気がしましたけど。
そうですね、それは 腸も良くなりますし、あの当然こう胸がよく開くようになるので、
はい、
あの呼吸循環器系統もすごく楽になります。
例えばあの老化するときにですね、老廃物がなかなかこう排出しきらないという問題があると思うんですよ、はい、何でもそうですけど洗濯機なんかでもですね、傷んでくるというか古くなってきたら排水が悪くなってきたらもう途端に機械の低下が落ちてくるように、はい、まあ、人間機械論の意味で言ってるわけじゃないんですけど、人間のような有機体生命体でも腸の排泄、まあ、宿便が溜まったりして排泄が悪いとか、うん、あるいは目なんかもですね、緑内障、白内障もそうかな、緑内障の方が特に目の奥にある排水口がちょっと詰まり気味になってくるから、うん、
はいはい、
目がだんだん見えにくくなる、
はい、
こういうこと悩んでる人多いと思うんですよね、
はい、
みんなやっぱ目と腸あたりからやっぱ悪くなる人多いですから、はい、この辺にこうなんかそのおへその奥から歩くやり方が、まあ、腸は分かりましたけど目の方なんかどうなんですか。
目の方はね、もちろんその血行が良くなったり体液の流れが良くなるから間接的には効くんですけども、これはね、僕独自にね、はい、歩きながら目の訓練法を、はい、指導するようにしてます。
あ、そう、
はい、
歩きながらの目線の持ち方なんですか。
そうですね、例えばこういう風なことであったり、それとか近点遠点であったり、
今目をね、斜め上から斜め下にこう目線をね、目玉眼球を動かされましたけど、はい、目の体操するということですか。
そう、ちょうど歩くっていうのは遠く見てますので、近く見たり遠く見たりもできるし、いろんな視野を広げるようなこともできるので、もちろん人が大勢おったり車が走るところは危ないけども、そうでない場合はそれをやったらすごく効果が上がる、どんどん視力は良くなってきます。
体を、下半身を足で歩かせるだけじゃなくて目も運動させるということです
ね。そうです、そうです。それもずっとじゃなくてもうそんなにごく2、3分あれば十分なんで、
うん、それで目とか良くなります。
良くなります、良くなります。
あ、そうですか、うん、まあ、目からと足からがね少しだんだん弱ってくるというのが、
はい、
まあ、老化するエイジングする時の問題点としてよく上がるし、
うん、
まあ、やっぱり腸というか血液が汚れてくる場合ですね、
はい、
あと多いとしたら血管の中にコレステロールが溜まってきて、
はい、
血管が細くなる、
はい、
あるいは腸が細くなる、
はい、
こういう現象がありますけど、
はい、
これに対する岡田健康法のこう改善アプローチは、
ね、それ血行のね、その血行が良くなったり血管が綺麗になったりね、うん、っていうのはもう歩くっていうことでもうずっと前から言われてて、いろんなもう研究者で言われてることなんで、
うんうん、
有酸素運動としてね非常にいいと、
うんうんうん、
これはもう僕が言うまでもなく、
うん、
その前から分かっていることです。腸については、
うん、
特に腸が悪い方は、
うん、
腸にいい歩行スピードっていうのがあるんで、
腸にいい歩行スピード、
はい、これは要するにそのスピードで歩けば、
うん、
腸がゆっさゆっさと前動運動するっていうスピードがあるんです。
それどれぐらいのスピードがいいんですか。
これはね、腸のを良くする歩行っていうのはいわゆる哲学歩行みたいな、
うん、
ゆっくりこう試作しながら歩くようなスピードですね。
お、京都の哲学の道を西田喜太郎が歩いたみたいな。
はい、そうです。
哲学歩行、哲学の道の哲学歩行、
はい、これはゆっくりと、
かなりゆっくりですね。
はい、これはゆっくり、腸の前動運動をそれで促進します。
はあ、
はい、
で物を考え持って、
そうです、そうです、
お、 まあ、ポツポツ歩くみたいな感じ。
そうですね。
がいいわけです。
はい、歩行前みたいな感じの。
哲学の道がまた見直されそうですね。あそこ僕もよく歩くの好きですけど。あ、なるほどね。
はい。
あんまり公園を早足でタッタッタッタッと歩くみたいなのが必ずしも腸にいいわけじゃないという。
はい。ただ、まあ、健康な人はね、うん、総合的に考えたらそういう早足で歩けばいいわけですけどね。
うん、うん。うん。トータルで見ると。それ自体は悪くないんですか？
悪くない。ただ、腸が、弱ってるとかね、そういう人は今のようなゆっくりした歩き方で、まず腸を健康にするっていうところにフォーカスすればそういう歩き方だということです。
なるほど。
はい。
で逆にその岡田さんの歩行整体の効果でいうと、
はい、
9割の人の歩き方が、うん、ちょっとおかしいんであれば、
はい、
逆にそれ改善してあげると、
はい、
9割の人が良くなるということですよね。
そうですね。
だいたいその、うん、アンチエイジングが気になるっていうのは50代入ったり、
はい、
50、60代、
はい、
まあ、もちろん70もそうですけどぐらいの人ですね、
はい、
まあ、50以降の人たちで歩行整体やって、うん、どれぐらいの効果があるかというのをね、
はい、
みんなにイメージさせてあげたらいいんですけど、
はい、
何歳ぐらい若くなるんですか？
それはね、何歳ぐらいっていうか、まあ、最初が若々しい人と、すごく、老けて見える人があるので、
じゃあ、まあ、年相応に老けてる人がもしい
たとして。年相応に老けてる人であれば、うん、それは10歳ぐらいは絶対に変わりますよ。
10歳ぐらい変わる、
はい、
10歳って大きいですよね、
はい、
60の人が50に見えたり、
うん、
70の人が60に見えたり、
はい、
いらっしゃいますよね。
もう姿勢とか動きが全然変わってきますので。
あ、まあ、確かに森光子さんが90越して現役でやってらっしゃる時、まあ、あまりに顔が綺麗なのでびっくりしたことありましたけど、
はい、
ああいうのも一つの運動の効果ですか？
うん、歩行整体始めて、
うん、
そうですね、3ヶ月も経てば、うん、顔変わります。
顔がどう変わりますか？
はい、体液、余分な体液が、こう、貯留しなくなって、だから皮膚がね、薄くなるんですよ。早い話が。
皮膚が薄くなる？
うん。だから皮膚の下にこう、体液って溜まってるから、
はい、
体液溜まったらなんかボテーっとした感じになるんだけども、皮膚が薄い感じになるとね、それがキリッとするんですよ。
つまり、まあ、皮膚も綺麗になるってことですか？
そうです、そうです。
まあ、女性なんかでも特に、まあ、肌が命っておっしゃることがありますよね。はい、要するに、年取ってきた肌がね、だんだん荒れてきますよね。
はい、
で、こう、なんかこう、顔に限らず足とかも、うん、なんかこう、カサカサになってきたり、
はい、
風呂場でこう、ね、こうするともうちょっと顔が取れてきたみたいな、
はい、
いうことありますけど、そういうの変わりますか？
ね、それはちょっとね、食生活の話と、また、石鹸とかいろんな問題の話も入ってくるんで、それだけじゃないんだけども、今言いましたように体液の流れが 大幅に改善することで、なんていうのかな、そのボテッとしたものがすっきりして見えるんですよ。これはもう、僕ら見たらすぐに、歩いてますっておっしゃってて、うん、それこれ嘘やろっていうのはすぐ分かる。
分かる。
はい、はい。
怖いね。
はい、
なるほど。
はい、
はい、僕歩いてますよ。そうですか。
はい、
分かりました。うん、まあ、だつまり、歩行って一番こう身近だし、
はい、
実践しやすいですよね。
はい、
絶対歩かなきゃいけないし。
はい、
だから僕も、歩行数を良くしたり姿勢良くすると、まあ、常に自分に関係していることなんで、
はい、
なんか生活しながら自動的に良くなるっていう考え方ができるから、
はい、そうですね、
非常にいいと思うんですけど、
はい、
まあ、岡田さんの場合ももうそこに今結構目をつけておられて、
はい、
そうするとまあ岡田さんのやっておられる施術はいろんな肩こりとか治したりすること以外にこの歩行を放置するみたいなこともやってらっしゃるんですか？
はい、そうですね。例えばさっき言いましたような骨盤とか股関節が硬い、うん、それで柔軟体操やいろんなことやってもらうと時間かかりますよね、
うんうん、
でも例えばそれ施術したらポンポーンとジャンプできるので、そうしたら今からやってくださいということはできますよね、
うん、そうすると さっきなんかいろんな準備運動が必要とおっしゃったのを自分で準備するだけじゃなくて施術受けるともっと準備は短くなるってことですか？
そう、なんか時間を短縮する形になります。
じ じゃあ手術してもらいながら歩行の、まあ、コーチを受けるっていうのが一番早いわけですね。
あ、もう最短ですね。
最短で、
はい、
大体どうなんですか、その9割ぐらいの人が歩行に、まあ、おそらく癖があったり、
はい、
骨盤が硬くなったりして、
はい、
まあね、問題がない人ほとんどいないんじゃないかと思うんですけど、
はい、
そういう方々がどれぐらいの期間、まあ、そういう一定の指導とか、
はい、
施術とか歩行のコーチを受けたら変わりますかね。
はい、もう本当にね、最初からある程度いい状態の方はもう1ヶ月、うんで、まあ、普通の方でも3ヶ月、うん、でちょっといろいろ問題抱えている方でも半年あれば、うん、完璧とは言わないまでもですね、うん、自分で変わったなと、写真でも撮ってたら別人のような写真になってます。
なるほどね、
はい、
半年とかをこう受けるとするのは、
はい、
直してもらうこのタームというか、
はい、
どれなんですか、月に何回ぐらいそういう施術してもらったりコーチしてもらうというイメージですか。
はい、まあ、理想はですね、やっぱり2週間に1回ぐらい、
うんうん、
でも1ヶ月に1回でも、うん、十分それは対応できるかなと思います。
1ヶ月に1回だったら、まあ、6回ですよね、
はい、
6回ぐらいこうやって受けると、
はい、
少し悪い状態の人でもかなり良くなって、
はい、
まあ、熟年の人だったら10歳ぐらい若返ったりとか、
はい、
でおへその奥から歩ける感じが出てきて、
はい、
まあ、少し健康だけじゃなくて美しくもなると、
はい、そうです
ね、いうふうなことですかね。
そうです、そうです、
かなり映像大きいと思いますけど
、はい、まあ、ただそこでね、一番難しいところは、例えばその週に3回ね、
はい、
40分間歩いてくださいとか、
うん、
家で毎日こういうね柔軟体操してくださいとか、うん、ここの筋肉を強くする、
うん、
こういう運動を1日1分は必ずやってくださいとか、
うん、
こういうのをきっちり守っていただけるか、全然忘れちゃうかっていうので、結果は全然変わってきますんでね。この部分が大事ですね。
週に3回40分ぐらい歩く必要あると。
そうです。だからその言ったような形で、
うん、
そうですね、1回5000歩として、1万5000歩週に歩く必要はありますね、はい、
まあ、私は感覚で言うとね、週に3回40分歩くのはそう難しいことではないという印象ですけどね、
はい、
まあ、家にずっといて座ってる人だとそうならないのかもしれないけど、ちょっと歩けばね、
はい、
40分ぐらい行きますからね。
そうですね、うん、
であと体操というのは1日何分ぐらいするようなイメージですか。
そうですね、まあ、1日1、2分じゃないです
か。1、2分、
はい、まあ、2、3分、まあ、そのぐらいの
もんです。そんなもんでいいんですか。
そんなもんです。
ほう、それはまあそう難しくない、まあ、根気はいるでしょうけど、
はい、
そんなになんかね、
うん、
時間取られるわけじゃないですからね。
そうですね、
はい、だから1日、うん、2、3分の運動と、週に3回40分歩く、
はい、
これぐらいの感じで実践としたら十分ですか。
あ、そうですね、だからポイントを指導していくので最短距離でいけるんです。自分でやったら試行錯誤しながらやっていても全然進まないですから。
多分まあそこが多分この音声で語り尽くせないところでしょうね、
はい、
人によって歪み方が違うし。
そうですね、
間違うと3ヶ月半年ではそう治らない
方が
多分多いでしょうから、はい、その一番その人に合ったやり方をアドバイスしたりすることが必要なんでしょうね。
はい、やっぱり理想はマンツーマンですね。
マンツーマンでね、
はい、
それはよくわかりますね。私なんかが、まあ、ビジネスの塾やってますけど、まあ、千差万別ですから。で、やっぱり一つやる方向が違うと、効果出ないこと多いですからね。
はい。うん、で、その、今、その方が、立っておられるところが全部座標が違いますもんね。
うん、
はい。
違いますよね。
はい。
なるほど。うん。わかりました。まあ、そうなるとポイントがまあ歩行のあたりにね、今日の話はかなり絞られたわけだし、
はい、
まあ、もっと体の部位で言うとやっぱ骨盤
そうですね
というところがかなり重要と分かったし、
はい、
だから私がずっとこうちょい印象を受けてたおへその奥から歩くというメカニズムがね、
はい、
今までよりもっと深く教えていただいた感じが、
はい、
何筋でしたっけ。
大腰筋です。
大腰筋どんな字ですか。
大きな腰の筋。
あ、もうそのものズバリ。
はい、でこの筋肉ね、 不思議なのはね、不随意筋っていうね、要するに人間の意思で動かせない筋肉だっていうことですよ。これね、普通不随意筋っていうのはね、
うん、
心臓の筋肉とか、
はいはい、
あの胃の筋肉であったりとか、はいはいはい、こういう自律神経が支配してるね、
はいはい、
要するに人間の体で こんなことできない筋肉なわけですよね、
はいはいはい、
だから普通はそういうところはそういう臓器にしかないんだけども、
はい、
不思議とこの大腰筋はそれなんです。だから大腰筋を動かせくださいって動かせないんです。
お
だからこそ余計に足の付け根なんだっていうことが確信持ったわけですよね。
お、
はい、つまり骨盤と連動して一緒に動いてるっていうことです。
おその大腰筋を強化する方法っていうのはやっぱあるんですか？
あります。はい、ありますけども、これが不随意筋やから、で他の筋肉を使って大腰筋も一緒に動かすっていう方法になる、
うん、そうなんですよ。
そうなんです、そうなんです。
大腰筋だけ動かせないんです、
ね、動かせないんです、触れないし、ここがねものすごい面白いところで、
結構なんか神秘な感じもします、
ね、もう一つね、実はね今日お話しなかったんですけども、
うん、
あのポイントがありましてね、その大腰筋が一番ついてるね、この腰椎の1番から4番大体ついてるんですけどね、ここについてるんですよね。で真ん中はおへそぐらいにあると。で、この筋肉がある場所っていうのは、
うん、
あの太陽神経層って言ってね、
うん、
聞いたことありますよね。
あります、あります。
こう解剖の本で見たらね、こういう風になってますね。
うんうん、まあ、これ今書かれてるのは、おへそが太陽の中心のようにイメージしたら、そこから放射状に光が出てるように、
はい、
その神経が太陽のような形になって、お腹の奥、丹田のあたりあるってこと
ですね、はい、丹田じゃなくてね、これは丹田はおへその下なんですよね、
うんうん、
でこれはおへその上になるんですよ、
太陽神経層は。
そう
ということは
胃の裏ぐらいです。
胃の裏ぐらいが中心点で、
はい、
そこから太陽のように光がこう放射状に出てるように神経が張り巡らされてる、
うん、それともう一つはね、
うん、
この太陽神経層っていうのは実は、うん、あの霊体と肉体をつなぐポイントやって言われてるんです。これはあの僕が言ったんではなくて、あの100年前のいろんな人の本に書かれてます。いわゆるアメリカのニューソートの。
なるほどなるほど。これまだちょっとあのスピリチュアルの世界に入っていくんで、
はい、
まあ、今日多分ここのお話では語り尽くせないと思うんですけど、
はい、
まあ、つまりなんか神秘的な太陽の形に似た神経の草むら、神経層ですねがあると。
はい、これがね、だからあの、うん、実は異次元歩行と関係してくるんです。
うん。
うん、異次元歩行は、
はい、
異次元歩行のモードに入ったら、
は
あ、頭の中がねスピード速いですから、
は
あ、真っ白になるんです。
ほう。
で真っ白になって、
ほう、
あのこの太陽神経層のここが一番刺激されるので、
ほう、
あの実際は受け身の状態になるんです。
まあ、つまり受け身になったり、まあ、次元上昇するってのは、まあ基本的に分かりやすく言うと瞑想の概念に近いんですけど、
はい、
ね、あの能動的じゃなくて受け身になって、
そう、だから例えばさっきのね哲学歩行あるじゃないですか、
うんうんうん、
あの歩行前、
うん、
これはどっちかというとね思考してるんです、一生懸命、
うんうんうんうん、
思考してて、
うんうん、
そこで思考しながらなんかひらめいたっていう意味でのひらめきはあるんですけども、
うん、
こっちの異次元歩行の方は、
うん、
そうじゃないしに頭は真っ白 で、
うん、
でそこでポッポッとなんかこう飛び込んでくる形で降りてくるんです、
う
ん、
なるほど。一元方向の話は相当奥が深そうですけど、
うん、
簡単に言うとさっき言った哲学歩行、はい、所要するという、
はい、
ポツポツ歩くのともまた違うわけですか？
全然違う。だからスピードが違うの。あの、うん、哲学歩行と異次元歩行やったら倍ぐらい違いますもん。
ということは異次元歩行とおっしゃってるやつは相当早く歩く、
うん、これもね今スピードをずっとチェックしてどこになったら異次元歩行になるのかって見てるんですけども、うんうん、あの僕の165センチですよね、
うん、
これでだいたい1キロを、9分少々ぐらいのスピードになるから、
うん、
早い、かなり早いですよ、
うん、
これって、まあ、普通にやったら歩けないぐらい、
うんうん、
でこれが歩くときっていうのはね、
うん、
それがね本当にねあの体の揺れも全部なくなるんですよ。
なるほどね。つまり異次元歩行とおっしゃってるやつはあの単に健康になるだけじゃなくて、
はい、その上の
いろんなインスピレーションを受けやすくなる状態と見ていいですよね、
はい、そうです、そうです。
でそれができるためにはさっきおっしゃったいわゆる歩行整体
という
のものを経て、
はい、そうです、そうです。
行く必要
がある。これ上級者なんです、
うんうん、だから奥があるという話
です、ね、そうそうそう。
つまり健康になったり、
はい、
アンチエイジングしたり、
はい、
美しくなったりする効果が現れるけど、
はい、
その先にまだあると、
はい、そうそうです、
いうことですね、
はい、
なるほど。 ちょっと次への余韻を残した感じで今日はあんまり論点が多くなりすぎるとね、はい、皆さんも整理しきれなくなると思うんで、一回まあここで、締めようと思いますけど、はい、やっぱり顔見ながらお話すると普段よりはかなり深い話が出ますね。
はい、そうですね、うん、これなかなか伝えられませんもん、
うん、
はい、
初めて聞く話もいっぱいありました。
はい、だからそれは尾上さんがうまいことインスピレーションを受けながらまあ、インスピレーションを受けながらかのように質問してくださるから出るんです、
う
ん
う
ん、
ね、まあ、そういうことで、はい、じゃあまあ今日の、対談ですね、なんと名付けましょうかね、まあ、歩行生態っていうのがとりあえず今日の話の一応キーワードですか。
そうですね、
でまあ異次元歩行というキーワードがちょっとでかかったっていうあたり、
そうですね、その先にこんなんもありますよ
ということですね、
はい、
はい、じゃあということでした、はい、岡田さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。